漫映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマで公開2週目に突入のゴジラを見てきましたね、はい。
ギャレス・エヴァン監督、
モンスター
地球外生命体の監督ですね。
そうだね、そんなゴジラで果たして我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう、
実は俺今回2回目なんですよね。
2回前にも見たの？
公開当日と一番最初に見たんです。ちょっと知り合いが見たいって言って約束してたんです。約束しちゃって。
なるほど、そうだったのか。
こちらもお願いいたします。
はい、チェリーソースもミルクジェラートとドリンクバー。
ミルクジェラートがお一つとドリンクバーがお一つ。
はい、あ、同じものでお願いします。
はい、かしこまりました。以上で。
以上、
はい、失礼いたします。
お願いします。
お願いします。
ということで299円、まあまあの、いつもまあまあな映画だった時に選ぶ感じのやつ。
まあちょっとでも、あ、ごめんなさい、俺本当間違えてた。デザート僕ちょっとのつもりだったんですけれど、
そんな結構300円級
ですね。ちょっとちょっと間違えてしまって。
まあでもね、はっきり言ってちょっとね、三平学館は初見でメニューを選ぶっていうルールからちょっと南くん逸脱してるんだよ。
いやちょっとゴジラに関してちょっと、ずっと思ってたことを話したかったなと思って、でちょっと2回見てちょっと話したいところもあったんで。
いや、まず聞いておきたいのは、果たして1回目見てもこれだったかっていうことなんだ
けど、1回目、逆に言うと1回目は399円だったんですよ。お
ー、そうなのか。なるほど、じゃあその辺もじっくり聞いていくことにしましょう。はい、なんかね、コーヒーが麦茶みたいに匂い
もうすごい薄いっすね。
なんだこりゃ。さあ、そういうわけで、ギャレス・エヴァンス監督のゴジラでしたけど。
そうですね。はっきり言うと、すげえ好きなゴジラでした。
あ、本当。
俺の中で。
どんなところが？
ゴジラ見出したのは本当小学生の頃何本か見てたんですけど、ほとんど記憶なくて、ちゃんと見始めたのがゴジラミレニアムからなんですよね。でゴジラミレニアムは一応日本で作られて、その後アメリカで公開して、アメリカでも11位ぐらいまでやったんですよね、ランキングで。あ、面白いなと思って、その後も結構追いかけたんですね。小泉さんとあれ、あと、大怪獣総
進撃、金子修介監督、同時上映が、
トトコハム太郎。あれ一緒に見に行って。
ミニモニも出てた。ミニハム。
で、その後の作品を一応 DVD とかビデオで追いかけたんですけれど、評判は確かに悪いんですけれど、ちょっと俺的には好き、エヴァっぽくて好きなところもあって、一応その後のファイナルウォーズまで見たんですけれど、まあファイナルウォーズが
エヴァっぽいっていうのはどれが？
ゴジラ対メカゴジラとか、そういう G 消滅大作戦とか、ゴジラ、モスラ、キングギドラ、キングギドラだっけだっけな、とりあえずメカゴジラに釈由美子とかが乗って、ゴジラと戦うっていう話も結構面白かったんですよね。で、まあファイナルウォーズがひどくて、
TOKIO の松岡が出たやつ、
で俺このゴジラ見た時に渡辺謙が言った一言がもうファイナルウォーズを否定してるようなことを言っててすごい良くて、人間は自然災害とかを防ごうとして自信を持って戦ってるというか、そんなことはできるわけないっていうのをこのゴジラで言ってるじゃないですか、ゴジラも自然災害みたいなもんだっていう、それってファイナルウォーズってミュータントがとしてゴジラを倒そうとするっていう話じゃないですか。
あ、そうなんだ。
あれの否定だなと思って、なんかファイナルウォーズを否定してる話でいいなと思って言ったんですよね。あと何でしたっけ、 この監督ってゴジラだけじゃなくて、うん、やっぱガメラとかも影響されてるなっていうシーンが結構見受けられて、
敵がギャオスにそっくり、
ギャオスにも似てますし、あのレギオン襲来の時、あの地下鉄を攻撃するレギオンが襲うシーンがあったんですけれど、うん、このモノレール襲撃するところも結構似てたり、
ハワイで、
でもう一つにあの3のイリスの話で、うん、あの
平成カメラね、
京都駅が襲撃されるシーンがあるんですけれど、それとエアポートシーンが結構似てたりして、
ああ
絶対これそれ意識して作ってるんだろうなって、
まあ、あのハワイの空港は明らかに仙台空港を意識してるよね。
そうですね、いやそれあの津波のシーンもまさにそうじゃないですか、うん、これちょっと早すぎないかと思うぐらいのシーンでしたよね。
そう、東北大震災をと福島原発を、ね、の明らかに事故映像を再現しているっていう場面がすごいあって、
でも
びっくりした。
最初そう思ったんですけど、2回目見た時にでもこれを書かなきゃやっぱ、
うん、
ゴジラは作れねえんだろうなと思って入れたんだろうなっていう、
もともとねビキニ環礁の実験、水爆実験も全部ゴジラを殺すためにやってたって、歴史をね、改変しちゃうSF 的な感じ。
ゴジラの一作目はあの、そういったものから生まれたっていう設定から、今度敵側がそういう設定になっちゃって、ゴジラは別にそういう設定じゃない、なくなってるっていうのが、
うん、
新しいゴジラ。ま
あ、でもね、今回のゴジラ、ゴジラっていうタイトルでしょ。
失礼いたします。お待たせいたしました。
はい、どうも。
ミルクジェラートでございます。
はい、どうも。
失礼いたします。はい、
ありがとうございます。あのね、はっきり言ってタイトルにね偽りありだよ。これ今回はゴジラ対ムートーじゃないといけないんだよ。
まあそうですよね。
だって84年のゴジラも、それ俺が最初に映画館で見たゴジラなんだけど、沢口靖子が出たやつ、あれもゴジラ単体だったし、ゴジラ対人間なんだ。で、あのエメリッヒ版のゴジラも、ゴジラ対人間で他の怪獣出てこなかったでしょ。
あ、でもゴジラミレニアムはあのちゃんと敵と戦ってたんで、
あ、
その方向性からいくと、そうなのかなっていう感じで、
まあそんなのは別にどうでもいいんだけど、そう、何の話だっけ。安心
してました。
あ、何の話でしたっけ。とりあえずそのガメラのとかも影響されてるなっていう、
震災の絵を描いていると。
そうですね、そういうのもありましたし、
でも明らかに最初の日本の部分がへんてこすぎて、
もうとんでも描写だなと思って、あの富士山のすぐ近くに原発があって、しかもやたらその原発がアメリカンなんですよね。
あんなさ、なんだ煙突みたいな日本の原発見たことないよ。
スリーマイル島みたいな感じの、原発で、で、あと子供の部屋にポスターが貼ってあるんですけれど、それがなんかすごい安っぽい明朝体で、オニラ VS ハブラって書いてあったのがすごいなんか笑っちゃって、
なんかね、相撲文字みたいのに日本っていうポスターが貼ってあったり
で、どのデザイナーが作ったんだろうっていう、あの何でしょう、海外が間違って作った日本家屋みたいなやつがいろいろ並んでたり、
やたら日本をこう舐めた絵で富士山が見えたりでもね、あのその震災の場面もすごい変で、あの奥さんがさ、最初パッと見主人公かと思ったら、その息子が主人公だったんだけど、そのお父さんの博士の、と奥さんが同じ原発で働いてるんだよね。で、原発の中で事故が起こって煙が襲ってくるときに、こう防護扉を閉めちゃって、煙に巻かれる奥さん見殺しにするんだよね。だってね、日本だってあんなあの水蒸気爆発が起こっても、もう垂れ流しなんだから
一応設定がでも1915年前の設定で、まあその時の施設の問題も
そう
どうなんだろうと思いながらも、
ひどい話だったよ。
あと日本のその15年前とはいえ、原発がなんかやたら昔のなんか太陽を盗んだ男みたいなセットの施設でびっくりしたんですよね。
まあへんてこだったね。でその後主人公が大人になって奥さんと 息子と、あ、本人軍人で爆弾処理班で働いてるんだよね、ハードロッカーみたいな。
ちなみにあいつはアーロン・テイラー・ジョンソンですよね、うん、あのキックアスですよね。
あ、キックアスなの、あいつキックアスなんだ。すっげえムキムキになってて、キックアス2でもムキムキだったけど、完全に海兵隊員になってたね。
びっくりしましたね、なんか。
うん。でね、あいつが主人公としてね、キックアスとは大違いで、もうキャラがとことん薄いんだよね。
そうですね。
何の個性もない人間で、あいつと家族の場面になると、もうほんとつまんなくてね。まあでもね、それはしょうがないんだよ。まあしょうがないっていうのも変なんだけど、一作目のゴジラ、このゴジラに先行して劇場公開してて、見に行ったらね、本当に人間ドラマの場面がことごとくつまんなくて、なんか変なうっすらとした恋愛が描かれてたりして、
最終的にオキシティン・デストロイヤーで倒すっていうところくらいですよね、ドラマっつうか、まあ、
まあ、あのね、当時の戦後8年だか、そのぐらいに日本の景色とかはすごいいいなと思ったんだけど、まあ、ゴジラもずっと暴れてるのもね、結構単調で、もう人間ドラマも単調で、もうすっごい眠くなったの。あ、後ろの席のおじさんがゴジラの方向みたいないびきかいて寝てた。
ゴジラ一作目、多分専門学校の授業で見たぐらいで、あんま記憶がないんですけど、
昔ビデオ借りてみたよ。
でもその後に見た、なんか中途半端なシリーズの中ではやっぱ初代が一番面白かったなっていうイメージで。
あ、そう、まあでもね、そういうなんかキャラの薄いのとかあるんだけど、その分変なこともしてないから、なんとなく完成度が高い。なんか変なことすると、これいらねえよって完成度を下げることってあるじゃん。そういうのがないんだよね。
前回のゴジラって言われてるシリーズがあれですよね、その変に人間ドラマのところにコメディ要素入れちゃって、まあひどかったっていう。あれもゴジラっていう名前じゃなくて、なんか 大怪獣ニューヨークに現るぐらいの話だったら別に良かったのに。
エメリックのやつ、
エメリックのやつ、
トカゲ
の。
そう、まあそれで、まあ日本がとにかく変だったんだけど、でもね、その後に、まあ変な地名だったよね、その富士山の麓の町が。
ジャニスなんとかジャパニーズとか、
なんか読めなかった。
あれじゃないですか、あれ、施設の名前がそういうふうに書いてあったじゃないですか。
で、静岡ぐらいの位置なんだろうけど、海辺だしさ、そこがね、結構街がもう15年経って廃墟と化してる、その美術がもうすごいかっこいいんだよね。
なんかあの、
まあ、あんな荒廃するかって思うんだけど、
猿の惑星みたいでしたよね、ジェネスとか。
でもなんかね、自然がすごい豊かで、まあ、でもね、リアルなこと言うと、ああいう廃墟になって人が寄せつけられない、まあ、そこ結構軍みたいなのが管理してたんだけど、まず来るのが空き巣なんだよね。
まあそうですね。
だからね、空き巣に荒らされてない、あの博士の家とかも、
まあすぐに軍が閉めちゃったっていうので、なかなか入れなかった。
でも夜中入ってってお金とか金目のもの取っちゃうんだよ。
まあそうですね。あの、俺あと笑っちゃったのが、日本の警察のところ行くじゃないですか、あれ警察署にあんなに自販機あるかなっていうぐらい自販機がずらーって並んでて、どのカットでも自販機が入るんですよ、ね、日本ってそんな国かと思って。
あそこの廃墟に行く前の時点で、
お父さんが捕まって、
お父さんが留置場に入れられてるから、アメリカから息子が呼び出されてね、引き取り人になるんだよね、地元引き受けに。
そんな施設なのにやたら自販機があるなと思って。
そのお父さんがさ、出てくる前に変なチンピラのパンクみたいな、なんかゴス男みたいな
人が
両親に連れられて、
もうこれ以上捕まったらどうしようもないぞみたいなこと。しかもなんか吹き替えみたいな、
シザーハンズみたいなやつが連れられててさ、
なんかすげえなって。
あれ何だったんだろうね。
いや、なんでしょう、ちょっとリアル感を持たせたいっていう感じで作ったんだろうけれど、まあひどかった
なって。なんだこりゃみたいな。
まあ確実に日本じゃない、日本で作った場面じゃないだろうなと思って。いや、でも
全然 まあいろいろあってね、実はその原発の廃墟だった場所が怪獣をこう隔離しておくためのなんか研究施設みたいになってるん
で、ね、そうですね、あのその原発が壊れた理由っていうのが、その怪獣ムートっていうやつが、うん、あの餌としてその原発のを襲ったからっていう理由なんですよね。でそれで研究してるっていう、そこを研究所にしたっていう設定で、
そうで、お父さんはムートのなんか放つ音波みたいなのを記録してて、それがその地震があった時とそっくり同じのが今出てるっつってね、
でそれでちょっと名前見ててなんか引っかかるなと思ってずっと思ってたんですけれど、三宅龍太監督がなんかタマフルで、うん、あのジョーズはブロディー家の呪いだっていう話、ブロディー家がジョーズに受けた呪いだっていう話を思い出して、おう、あのブロディー家っていうの、ブロディー所長は、うん、あの1から4までなんか、うん、一応そのジョーズっていうものの呪いで行くところどころでもあのジョーズの攻撃を受けるっていう呪いを受けてしまったっていう話をしてて、うんうん、これもブロディじゃないですか。
そうだね、
で行くところ行くところにゴジラに巻き込まれるっていうのがなんか
ゴジラかムートが
なんかそれってジョーズのあの理論とすごい合うような、名前もブロディだしと思って、
うん、
なんかそこを思い出しましたね。
なるほど、
なんかモンスター映画すべてのをなんかこう合わせて作ったのかなっていう感じで、うん、ちょっと見ちゃいました2度目は。
まあそれでそのムートが復活するんだよね、そこで。そうです。でお父さんがそれで巻き込まれて死んじゃう、なんか鉄骨に鉄橋みたいなのが
破壊されて、息子が危ないと思って叫んだらお父さんの方がガタンって落ちてっちゃって
でもね、あんな超ヤバいのに、うん、従業員がすごい間近でやたら作業してるんだよね。全然避難命令みたいなの降りない、
避難命令降りないところか、怪獣暴れ出したのに一番最初に来たのが、うん、あの消防車っていうと思って
日本はね、どう世界で一番多分ね安全になんかこう
物事を考える、
そうそう、絶対あんなのね、安全を見越しすぎて悪くなることはあっても、ね、あんな危険を犯さないよね。
そうです、
うん、
なんかでもあのところどころそういうなんか怪獣の動きをあの想定したり、うん、なんかいろんなことを考えあの説明する感じがなんかエヴァっぽいなっていう感じで見ちゃいましたね。
うん、どんなところが、
例えばあのパルスとかそういった言葉を使ってなんか難しい話をなんか専門的にやるとなんかそれっぽく見えるっていう
こと。パルスはなんか片手をねドーンって地面にムートが下ろすと電磁パルスが生じて電子機器とかが全部ダウンしちゃって戦闘機とかも落ちてきちゃう。あのさ、ロサンゼルスかどっかでなんかパラシュートで落ちてくる人がいるなって思ったらドーンって、
そうですね、最後の
もう戦闘機があそこすげえかっこよかった。
あれすごくかっこいいですよね。
まあちょいちょいそういうねセンスがある場面があって、なんかニュース映像であの怪獣が暴れてます、危険ですって言った直後にその
ラスベガスです、ブレイキングニュースって書いてあって、うん、なんかこれはジョークみたいな感じでやってるんですけれど、
うん、
あの実際次のシーンではそこが破壊されるっていう、
そう本当にリアルに街が破壊されちゃう、ニュースが現実に飛び出てきちゃうみたいなね。
あともう一ついいなと思ったのが、あのスイートホテルからなんかブザーが流れてて、あの消防隊が来るともうすでにあの部屋が壊れて、外を見ると遠くにムートがいるとか、そういう
なんか音楽がかかってんだよね。なんか避難せずに優雅にしてる人がいるのかなって思って、部屋がもうむちゃくちゃになってるどころか壁がなくなっちゃってて、
でもう相当遠くにムートがいるっていう、ああいう映像とかすごいなって。
あとあのさ、原発じゃなくて核廃棄物の施設にムートのメスがいるんだよね。でそこになんか処理施設に閉じ込めておいたつもりが、どこにいるか分かんなくて一個一個こう作業員が確認しに行くんだ、そうすると光を放ってる窓があって、 うわなんだこれムートがすげえ光出してんのかなって思ったら後ろが破られて太陽の光だった。
もうすでに結構移動してるんですよ、ね、
そうそうもう移動した後がある。
街に近づいてるっていう状況でまあすごいなそういう映像。
そうだからなんかめくったらもうとんでもないみたいなそういう演出がすごい面白かったね。かっこよかったわ。
それはでもやっぱモンスターズの時もそうでしたよね。
うんモンスターズはねあそこで渋谷の映画館なくなっちゃったところで見たんだけどすごい印象にあんまり残ってないんだよね。
なんかモンスターズはやっぱお金かけなかった分、うん、貯めて貯めて最後にその後姿をグワッて見せるっていうだけの演出で、
なんかさ避難する男女がいて、で好きって言おうかなどうしようかな、あ、ま、あ別れちゃったでもまたいた釣ってた怪獣がいるみたいな、うん、
でもあのモンスターズも結構人気あって続編も今作られてる
んですよね。あそうなんだ。
今回はなんか監督変わってちょっとアクションっぽくなってる予告を見ました。
うん。
だけれどなんか今回の、まあ、ゴジラ映画はそうなんですけれどやっぱゴジラが出てくるのが結構遅いじゃないですか、うん、それが
ゴジラ出てくるの遅かったね。
いやでもあれぐらいがいいのかなって前回よりは。
いやでもね今回すごい良かったのはゴジラがね声がすごい良かったんだよね。吠えるところがもうあれって本当ブルース・リーの会長音と一緒で吠えることがものすごい見せ場なんだよね。こう溜めて溜めてグワーって。
だから そこなんですよね。ゴジラが出たって言った瞬間にやっぱ急にグワーって吠えるじゃないですか、うん、あこっから始まったっていう。
予告とか CM でやたら見てるんだけど改めて映画館で見てもう全然すごいうわー来たーみたいな。
3回ぐらい吠えますけど
テンション上がる。
いいところで吠えやっぱ吠えるんですよね。 それがまあ、
うん、ただねムート2匹にゴジラがやたらリンチされて酔えって思って、あと放射線をこう吐くのも、あんまり威力ないんだよね。
別にあれですよね、外側も全然焦げてないぐらいの感じでちょっと
ダメージ受けた。普通に殴ったのとあんま変わんないぐらいな威力じゃない
だって1匹目の飛んでるムートって、
うん、
結局それで倒れなくて最後なんか尻尾アタックでこう死んでましたよ、
ね、あれ最初に放射線当てたのってオスだっけ。オスが羽のある方でしょ。
オスが羽のある方で、
うん、これメスだと思った。メスはそんで最後口にねガーってやって首をとちぎり取っちゃった。
あれでも最高ですよね。あそこ
そうだね、
首を持って王者の風格っていうか、う
ん、隣の人が思わず声を出してたよ
いやあれやっぱかっこいいですよ。
うん
で最初ゴジラがちょっと首元がなんかずんぐりしてるなと思って嫌いだったんですけれど、うんうん、でももう2回目見るとやっぱああ結構やっぱりいいなと思って。
なんかクマとかゴリラみたいな感じなんだよね、
うん、なんかそれこそゴジラミレニアムとかのフォルムより全然良くて、
はあ、
こっちの方がやっぱりいいなっていう気持ちになりましたね、う
ん、ムートが本当かっこ悪くてね、はあ、なんかさちょっとバルキリーに似てるんだよね。
ああ
オスの方が羽があってあ人間の足みたいな、うん雲とバルキリーがとギャオスが噛み合わさったみたいな。
最後その主人公が乗ったあの船をこう見下ろすシーンがあるんですけれど、うん、あれ完璧にエヴァ の大重使徒みたいな感じでそんなイメージで見ちゃいました。
なるほどなるほど。エヴァの使徒はかっこいいんだけどムートはなんかダサかったな。
ムート足とかの割に顔が普通なんですよね。もう少し顔がちょっと不気味であればっていう、なんか顔がもっとぐちゃぐちゃだった方がいいなっていう、なんかあまりにもなんかシュッとしすぎてて体にはあんまり合わないかなと思ったんですけど。
なんでだろうね。なんかの
いやフィギュア売りたいんじゃないですかね。顔が良くないとフィギュア怪獣のフィギュアとか人気出ないので。
あいやでも全体的にパシフィックリムの怪獣もすごい全然かっこ悪くて嫌いだったんだけど、うん、同じ感じで好きじゃないわ。
あでも一応続編決まったっていう話があって、うん、この前あのアメリカのコミコンっていうやつで、うん、なんか次のゴジラにはこれが出ますよっていう中にキングギドラとか言ってるんで、
へえ、次回は相当、うん、キングギドラとかそういう本当もう見慣れてこっちがね、うん、かっこいいなって。もヘドラとかさ、なんであんなかっこいいんだろうね、不気味だし。
ヘドラ本当不気味ですよ、ね、
いやモスラもラドンもかっこいいんだよ、あれムートに比べたら断然。
そうですね、
うん、
いやでも本当でもこれを作っちゃった後東宝はどうしたらいいと思うぐらい。
ああ、いや金子修介監督にまたやってもらえばいいんです。面白かったよ。
ただそれは面白かったんですけれど、うん、なんつったらいいんだろう、これ見ちゃった後多分そんなゴジラ映画とか好きじゃない人が日本のゴジラ見て着ぐるみが動いてた時にさてどう思うかとか。
あ、まあ特撮ね、SFX のあの街の壊れた感じとかもすごかったもんね。
そうですし、あと俺1回目見た後にその、うん、スカパーの日本映画チャンネルであのゴジラ vs メカゴジラの、 あのシャキユミコーだかが出てたやつをちょっと、うん、あの何分間か見たんですけれど、やっぱリアリティがないんです
よ、ね、メカゴジラも超かっこいい。映画見たことないけど
外観かっこいいんですけれど中のセットが本当なんかリアリティが全くなくてちょっとなっていうのと、あと壊滅グループだって言ってる割にヤマトの時もそうでしたけれど、うん、お前ら世界を守ろうとしてるのに 10人足らずしかいないのかっていう軍隊とか見ると、
いや軍はね、今日は俺はもう本当ダメ出しをしたいのは米軍だよ。米軍がもう本当ひどすぎてあいつら何にもやってないどころか逆にさ、もうさ自分たちで原爆をさ使って滅ぼそうっつってんのにやっぱり止めに行こうっつってなくていいことしかやってないんだよね。
それこそでも渡辺謙が言ってた、うん、ああいう自然災害にとっては俺ら何もできないんだっていうのは、うん、
でそこをさタラタラタラタラやるわけじゃん。そこにさこっちは何の興奮もできないよ、だって初めからしなきゃいいじゃんってまず思うもん。ただあいつがね、主人公がムートの子供をねガソリンぶっかけて燃やしちゃったところだけは良かったんだけど、
あの瞬間のムートのえっていう顔がすごいんですよ。えマジでっていう、卵全滅しちゃったのっていう、あの怪獣の驚き顔を初めて見たっていうか、うん、
だからさ1分で爆発は解除できますって、蓋が開かない船に運ぼうとかバカか
もっとなんか違うね。
それとかさ、まずね爆弾をさ電車で運ぶってなんでその後ヘリで運んでんじゃねえか
まあムートのパルスで落とされるから電車じゃなくてあれ汽車じゃない
ですか、ね、でもねムートのパルスだったらあの機械式のやつだって止まるだろう、まあ、全部機械と電気止まるんだからさ、まあ、うもうむちゃくちゃなんだよ。
いやあれ一応汽車あったんで、うん、蒸気機かなんかで動いて
る。いやいや、あの爆弾の中のあれゼンマイなのか。
ゼンマイでしたよ、あの 横とか見るとゼンマイのあ
れ、ゼンマイのタイマーなんだ。あ電気使ってないんだ。
歯車で動いてました。
あそう、それでか、じゃあいいのか。じゃあいいのか。でもそれだってね、なんか後付けでこしらえたりっつで、まあ実際本当やんなくてもいいミッションだし、本当なんかなって。もうしかもさ、あの子供がさバスで逃げるときにさ、わざわざ戦車がさ橋の上来てさ、もうイージス艦とかで砲撃するかどうせ効かねえんだから戦車来んなよ、避難を優先しろよ。
まあでもちょっとそこはなんか、
うん、
なんでしょう、ちょっと日本のゴジラの2000年代のやつ見ると、うん、ああいうシーンがないんで逆にそういうのがあってほしいと思ってた方なんで、
う
ん、
あともうさ爆弾処理班なのにサブマシンガンを携えていくとか何に使うんだよ動きにくくなるだけだろうって思う。
そうですね、
うん、
まあでも本当にあの爆弾の蓋が開かないっていうのはすごい笑いますよね。
3回ぐらい悩んでたよあいつ、
中ねえのかとかで助けに来て最終的に爆発するんだそれと思って、
うん、
それはなくねえかっていう、ま
あ、結局処理できなかったあいつ何にも。
でもあの後1回目そう思ったんですけど2回目見たと思ったんですよ、
うん、
あれが引き金で次の怪獣が出てくるんじゃないかっていう、続編につなげてんじゃないかとか、
うん、
そう思ったのがもう一つあって、
うん、
日本映画とか最近の海外映画のこういうものだと卵破壊しても1個だけ余っててそれがっていう伏線はあるんですけれど、それを逆に書かずに、
うん、
そっちの方で伏線をつけてるとするならすごいなと思っちゃう。
ゴジラの DNA が人間に入る
それはちょっとつまらそう
な。まあとにかくね、米軍パートとか、本当なくてもいいドラマで無理やり盛り上げてますみたいな、もうちゃんとねゴジラと向き合ってドラマを作ってほしいっていうのはねすごくあって、それがあるから200円台。
俺はその日本のゴジラで、うん、作り何でしたっけ、やっぱその軍隊があまりにも何でしょう、しょぼすぎて、
うん、
いつもそこでリアルじゃないよなとか、うん、もっと真剣になんかやるんだったらもっと人は多く集まるだろうっていう感じで見ちゃうんで。
84年のゴジラは自衛隊がなんか UFO みたいなの開発してたよ。
いやそういうことでもないんですよね。今ある現状でフルで頑張れよって、まあ、今回はそんな頑張ってないですけれど、
うん、
それでも人数でごまかせたり、
うん、
まあ、戦車とか出てきたりするとちょっと納得はしちゃうんですよね、うん、
米軍いいのかって思ったのが、ゴジラが太平洋泳いでる時に艦隊がさ、ゴジラ取り囲んでてゴジラがちょっと尻尾振ったら沈没するじゃん。
そうですね。あんなでかい艦隊だったらすぐにも避けられないんだから、もうちょっと間を空けろよとか、ね、
いいのかな本当思った、
うん、でもなんか船はあんま沈まなかったですよね、どんな波受けても。
そうだね、
それがなんか協力してもらったあれかなとか思いながら、
うん、
ちょっと見ちゃいましたね。飛行機はバンバン落ちますけど、
うんうん、
いやでもここまで俺暴れてくれるとちょっと楽しかった。
そうだね、まあ、美術が、まあ、とにかくかっこよかったし、うん、ゴジラ良かったからね。
やっぱそのゴジラが街の中で暴れましたよって言って、その後見せられるビジュアル、街の壊れた風景とかに納得が今までできなかったんですよ、日本のやつって、
うん、
だから今回のゴジラってすごい納得できたので、
うん、
ちょっとそういうモヤモヤがあったところはなんか解消できてすごい良かったです。
渡辺謙が渡辺一慶にすごい似てきてたよ。
町山さんが、
うん、
渡辺謙が時計を渡して父の形見ですって言ってでも広島の原爆が落ちた日って1945年で、うん、そうすると渡辺謙の年が70歳だっていう話をしてたんですけれど、
うん、
その後いろいろ調べてたら、渡辺謙がラジオで言ったのは、うん、別にあれは広島で死んだってことじゃなくて、広島で原爆で、うん、後遺症を受けて最後まで苦しんで死んだっていうので、うん、別にあれを形見って言ったのは別に戦時中であれで死んであれが持ってたっていう理由じゃないよっていう話はしてるらしいんですよね。
なるほど。
セリカワってでも一作目の、
そうだね、オキシジェンデストロイヤーの固めの艦隊の博士
ですよね、
うん、
原爆の船を運んでるシーンでそういう展開になるのかなって最初はちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、でも全然見当違いで、
うん、
でも核アメリカ映画でいつも思いますけれど、核爆弾とかの威力とかってすごい曖昧ですよね、
うん、
海の上で爆破させれば影響はないみたいな感じとか
ね、えトゥルーライズとかね、
トゥルーライズもトータルフィアーズも24も
そう、インディ・ジョーンズ
ありましたね。
だってさ、そんな水爆とは違うんだ、現代の
核
はメガトン級だって言ってたのに、
割とでも27分であ
のヘリのすぐ間近で爆発してた
27分しかないタイマーで、
うんうん、
あんな小さなヨットで行ける範囲なんて
本当だよね、
あの橋を越えてちょっと先ぐらいだよなと思って、
うん、ロサンゼルス壊滅だよ
ですね。まあそうなんて言うんだろうな、ゴジラが救ってくれたからって言っていきなりビジョンに救世主かどうかっていうのもなんか違うよなと思って、
うん、まあね、
あとなんかそのゴ ゴジラが一回倒れて目覚めて海の中バシャーンって行くじゃないですか、
うん、
みんななんかゴジラに向かって拍手してるような感じなんですけど、いやゴジラも相当壊してたからそこまで拍手でき
る、ヌートよりかは良かった
良かったんですけれど、
うん、
あれそう違わねえかとか、あとあんもっと細かいこと言えば、あんだけなんか汚れてたゴジラが海にバサーンって入ってたのに海が汚れないっていうのもおかしいよなと思って、
ゴジラは核で汚染されてないのかな、
それも思います
ね。え、
まあまあでもこんだけいい暴れ方をした作品を見たら、うん、何の文句もないですっていう。
さあ、はい、それでは皆さんは一体どんなサイゼリアデザートを注文するのか、ぜひ教えてください。さようなら。
失礼します。